祈りをいたします。作り主なる聖なる霊よ、今バプテスマの恵みを、あなたが起こされた奇跡を目の当たりに見、心から祝うことができ、心から感謝いたします。今しもべたちは心深き望みを持って御言葉を待ちます。私どもの心を開き、悟りの遅い思いをあなたが悟りの早い心に変えてくださり、あなたの恵みを聞き取ることができますように、ただひたすらあなたの導きをお願い、主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。
今日は主露の主日、今日から私どもが受難週と呼んでおります。一週間の祈りの旅が始まります。私が妻と共にこの地に遣わされておりましたときに、さまざまな恵みの体験を重ねさせていただきましたけれども、中でも忘れがたいのはこの1週間でありまして、朝ここに集まり祈りを共にし、共に朝食をいただいて、働きに出る学びに出る仲間たちを見送り、夕べにまた食を終えてここに集まり、しかもこの間私どもにとって特に嬉しかったのは、木曜日の聖餐の祝いの時は私が御言葉を説きましたけれども、それ以外の時はいつも信仰の仲間たちが聞く語る言葉を聞けばよかった。これはとても大きな楽しみでありました。喜びでやったと言えます。この朝夕の祈りを始めて間もない頃であったと思います。まだ古い教会堂の時代です。その一室に集まりました。ある時のこと、奨励の担当になったのは当時オルガニストの中心になっておられた小泉菊美さん。静かな、しかしきっぱりした声で語り始めた。私は神が神であられるということはどういうことかということをお話ししたいと思います。神が神であられるということはどういうことかを話したい。一瞬おやと思いましたけれども、何の説明もなしにそのままその日に与えられていた福音書の主イエスのご受難の記事を解き始めました。私は深い感銘を受けました。もう何十年も経ってますけれども、忘れることはできない。大きな声でも何でもない、いつも静かな声で語る方です。しかしきっぱりした声でした。一つの言い方をすると、神学的にも実に見事な言葉です。主イエスの十字架の出来事というのは、当時の大きな帝国であったローマ帝国の 俗領で起こったことですけれども、ローマ帝国の歴史の中に記されている出来事ではない。その属国の片隅の当時の支配者も民衆も排斥した。他にもいくらでもそういう類のものが起こっていたかもしれない。偽預言者と罵られた一人の男が不当な裁きに遭いながら殺されていった話であります。まだ若いのに死刑にあった。それだけのことだということができますけれども、その出来事、それを私どもの救いの出来事として記す言葉を一つ一つ追いながら、ここに神の本領が発揮されたと小泉さんは言い切った。これはとても不思議な、しかし深い言葉であります。今朝、私どもの礼拝、この礼拝に与えられた御言葉として、先ほど使徒パウロのローマの信徒に手紙第5章1節から11節までが朗読されるのを聞きました。今朝はいつもと違って私が招かれてここに立った。おそらくそう言って間違いがないのは、もう二度とここには立たないだろうと予測されることであります。今日の礼拝で歌う賛美歌は私に選ばせていただいた。先ほど歌った334番というのは、この日のため、この御言葉を聞くための歌でもありますけれども、実は密かに私が企てたのは、これは私の葬儀のために歌っていただきたいと決めてある賛美歌であります。もうちゃんと記録に記されて、私にとって忘れがたい信仰の革命が起こった説教を聞いた日の賛美歌であり、忘れがたい歌となっているものであります。今私は生きているけれども、やがて私の棺がここに迎えられたときに、この賛美歌がまた皆様によって歌われるのだなと思いながら、先ほどご一緒に歌いました。しかしこれは私のことだけではない。ここで四式をしていたときに、いつも心に思い起こしていたのは、これは茶の席の言葉ですが、皆さんもよく知っている一期一会。一期一会っていうのは、今ここに共にあるのはこの世で一回限り。そしてそこで密かに心に思っているのは、私どもがいつ向かい合うかもしれない死であります。今朝の修法にも、私も親しく挨拶を交わしておりました信仰の仲間の葬りがなされたという報告が記されて、先ほどから私はこの中に立って、この礼拝堂の壁を見ても天井を仰いでも、これに本当に心を刻み込むようにして、この礼拝堂を捧げてくださった設計者稲富明さんが今年この世を去られた。亡くなられる少し前に、今住まいのあります市川から国分寺まで奥様と共にわざわざお訪ねくださいまして、私と親しい3時間を過ごしました。ああ、お別れに来てくださったんだなと、今改めて思います。 ながやがて地上の命を終える。その間に主の日ごとに、受難とよみがえりの記念の折ごとに、ここに集まって共に祈り、共に歌い、共に御言葉を聞き続ける。その一コマでありますが、そのために今日聞きましたこの言葉は、私どもの教会の信仰の表現の一つであります生きのしたカテキズムの骨格をなす御言葉でもあります。そう思いながらカテキズムを読んでご覧になるとよくお分かりになると思います。私が先ほど申しました賛美歌を歌った礼拝で初めて説教を聞いて信仰の立ち直りを呼び起こしてくださった、感謝すべき主として仰いでいる吉祥寺教会の牧師であった竹森正一先生、この先生がこのパウロの言葉、この第五章一節以下をお説きになったときに、ここでパウロは信仰をぶつけるような言葉を語っていると言われました。ローマの信徒への手紙について2度までもこの言葉を使っておられるのですけれども、信仰をぶつけるっていうのは説教者がやたらに使う言葉ではない、珍しい言葉です。私はとても心を打たれました。使徒パウロが信仰をぶつけるように書いて説いて、私ども説教者もここに立てばいつも信仰をぶつけるように語ることを神に命じられているのだと改めて思う。信仰をぶつける、自分の信仰を聞いている方たちに向かって投げつけていくんだ。むき出しにしていく。これでもか、これでもかと分かっていただく、その時に自分の信仰をそこにさらけ出している。そういうパウロの言葉がここにあると竹森牧師が言われました。その通りでやります。かつてこの礼拝堂を捧げました時に、最初にここで聖書のどこを解くかということが伝道協議会という会議で協議されたときに、皆さんの熱心な主張でローマの信徒の手紙を解くことにいたしました。ためらいがあったんですけれども押し切られた。新しい教会堂の歴史はローマ書とともに始まったんです。その時には5回にわたってこの1節から11節までを解きました。今日は1回だけ。すべてを語り尽くすことはできませんけれども、できればその急所を御言葉として改めて聞き取り直したい。最初にこのように私たちは信仰によって義とされたのだから、私たちの主イエスキリストによって神との間に平和を得ており、そう書き始めた。信仰によって義とされるということは、この第3章21節以下で丁寧にここまで書き進めてきたことであります。立法によってのみ義人たるユダヤ人として生きうると信じてきたパウロが、目が覚めるように主イエスキリストの真実によってのみ生かされる義に生きるようになった。ただ信じてキリストの 真実によって自分は義とされる神の前に正しい人間として立ち得る。神と共に生きる。この神と共に生きる ところで神との平和を得たというふうに言いました。いわば義とされた人間の信仰の生活の特質を表す、それが平和だ。かも何よりも神との平和だ。この教会と親しい関係にもあると言えますし、そこの牧師を皆さんもお招きになっております。大田教会という教会があります。その大田教会に住谷幹雄という信徒がおられた。東京大学の教授でありまして、後に今の成田空港が生まれるときに政府とその土地の農民たちとの間に厳しい三律化闘争と呼ばれる戦いが生まれた。住谷先生はそこの激しい闘争を平和に導くために悪戦苦闘した方であります。そういうまだ戦いが続いていたところ、私が大田教会に招かれて伝道礼拝というのをいたしました。エフェソの信徒への手紙によってでありますが、エフェソの信徒の手紙もまた平和を説く。そこで平和について語った。平和を語った。集会が終わって、求道者、まだ洗礼を受けておられない方たちだけが残って、私との話し合いをすることになった。求道者会の指導は、住谷先生が責任を持ってしておられた。その指導者が求道者を差し置くような形でいきなり質問に立った。何て言われたか。今の新共同訳は平和平和と訳しているがけしからんだ。先生はそれでいいのか。平安と訳さなきゃダメだ。随分強い口調で顔を真っ赤にして言われました。私は与えられた聖書の翻訳が平和であるというのでというような言い訳めいたことを言いましたら許されない。それでいいと思ってんのか。実は平和と訳すか平安と訳すかというのは論争になっておりまして、どうしても平和と訳すべきだという人と平安と訳した方がいい、安らかな心を得るなどというような翻訳まで選んでいる方があります。その話をする必要はない。ただなぜ住谷先生が平安という言葉にこだわったかということを今でも忘れない。先生は当時脳腫瘍を抱えておられて、腫瘍が頭の中に残ったまま治らない。それで成田にまで行かれてたんです。そして教会生活に励んでいたんです。求道者の指導に打ち込んでたんです。その時に自分を支えるものは神との平和、そういうのか神の前に平安を得ているということなのかっていうことはとても大切なことであった。もちろん平安というのはこの時には死の不安に打ち勝っているということです。不安はないということです。死を超える安らかさが私どもには与えられているんだ。いつも死を思っていたに違いない。私も昨年の春から3回にわたって心臓の重い手術を繰り返しました。少し前の医学の水準だともう生きていなかったと思いますけれども、現代の 優れた医師の技術のおかげで今のところしばらく会わんでいいと循環器の医者に言われてここに立っている。先生はそれどころじゃない、脳腫瘍を抱えている。いつ死ぬかわからない。その時に自分は平安に生かされているのだ、その確証が与えられているのだということをいつも確認して生きておられたと思います。だから平和などとのんきな言葉遣いでは間に合わない。お前は安らかだと神にいつも言っていただいていることを喜びとしていた。その思いがあの激しさに表れていたのだと思います。確かに神との平安というのは死を超える平安であります。死の前にもろくも砕け散るような平和などではなくて死に勝つ平安である。私がここでローマの信徒の手紙の公開説教をしたときに一つのお話をいたしました。覚えておられる方があるかもしれません。私の恩師の一人に山谷正吾あるいは聖吾と読む方もありますが、新約学者がおられます。反省の聖正ですね。それから我というも読む語、山谷正吾聖吾という方です。岡山県津山の方でありまして、大変優れた中学生だったんでしょう。高等学校に入り、やがて東京帝国大学法学部の学生になった。意気揚々と上京した。しかし、たちまち不安に捉えられた。さまざまな苛立ちを覚えていたときに、たまたま富士見町教会の教会堂の前を通って、上村正久牧師の説教の看板を見て心惹かれて説教を聞き始めて、3ヶ月か4ヶ月で洗礼をお受けになっています。やがて東大を出た、内務省に入った。今内務省というのはありません。戦争犯罪の中核にいたような役所だということもあって、敗戦とともに潰された役所であります。しかしそれまでは役所中の役所、管理の中でも内務省の管理だといったら威張ったものです。そこにお入りになった。そして長野県の駐在になった。そこで天皇の名代として名前は分かりませんが、長野県のある神社に参拝に行くことを命じられて断った。もちろん天皇名代という名誉ある務めを断るんですから、役人なんか務められない、さっさと辞めた。これは当時のことを考えると大変なことであります。内務省の役人が天皇の名代として神社参拝をすることを求められて断った理由は簡単。私は誠の神を信じているものであって、それ以外の神の前に頭を下げることはできない。いかなる理由においても、当時の日本人としてそれだけ言い切るキリスト者は決して多くはなかった。しかも山谷先生はこのことを戦後も誰にも語っておられない。92歳になって渓流、谷の流れという渓流ですね、渓流という題の自伝をお出しになって、その中で初めて書いた。面白いことにこの先生は洗礼を受けて管理になって、 直視であることを断るまでの文章をどういう題で書いているか。余裕というんです。ゆとりです。余裕と書いて洗礼を受けてゆとりを与えられた。そのゆとりのまんま管理になってギリギリの思いじゃないんです。ゆとりを持って直視であることを断った。これも本当に不思議なことです。そしてそのゆとりっていうのはやはり神との平安を得ておられたからだと。人間と人間との間には緊張のしっぱなしでしょう。それは今想像することができないほどの緊張だったと思います。いくら誰でもそうです。けれども神との間にはゆとりがあった、平安があった。パウロが語っている神との平和というのはそういうものです。しかしパウロはそれをただそういうふうにだけ言わないで2節にこう続けた。このキリストのおかげで今の恵みに信仰によって導き入れられ、今の恵みという言葉はこれはここにもう一つギリシャ語が書かれていたのであって、今私たちが立っているこの恵み、立っているその中に立っているこの恵みっていう言葉があります。口語訳でも文語訳でも今立っているこの恵みっていう立つという言葉がはっきり記されておりました。しかもこの時に使われている立っているという言葉はどういうふうに言ったらいいのか分かりませんが強い言葉なんです。強く立ってるんです。年寄りのよたよたした立ち方じゃないんです。いくら年取ってもがっしり立ってるんです。しっかり立ってるんです。どうしてその年寄りがしっかり立ってられるのか。支えがあるからです。恵みの支えがあるからです。どこに立ってるか、恵みの中に立ってるんです。だから倒れっこないんです。山谷先生を支えた恵みです。住谷先生の本当に厳しい戦いの日々を支えた恵みです。私もです。今私でもその恵みの中に立って、洗礼を受けになった二人はその恵みの中に立った。ここのパウロの言葉はもっと面白いとも言えますけれども、その今立っているこの恵みの中に入る入り口を私たちは得たというふうに訳すことができる言葉です。通路ができた。入り口が与えられた。あそこに立ったらしっかり立てるだろうなと思うけれども、外でうろうろしてるっていうようなものにも、さあお入りなさい、あなたはここに立てる。通路って何だ。ここですでに何度も繰り返されているイエス・キリストであります。信仰というのはそのイエス・キリストに対する信仰を得た、その通路を得たということだと言ってもよいだろうと思います。パウロはその次に、これは人生のことわざにもなったような言葉で、そればかりでなく苦難をも誇ります。誇りとします。私たちは知っているのです。苦難は忍耐を、忍耐は伝達をと書き進めます。今はそのところに踏み込んでお話しすることはできません。ただ一言だけこういうことを言いたいと思います。伝達と訳されている言葉、これは翻訳が難しいものでありますけれども、今新しく私どもが読むことができるようになった日本聖書協会共同訳というのでは、ここを品格と訳しました。面白い訳です。ただどういう感想を皆さんが抱かれるのか、これは伺いたいところです。 品格が生じる。キリスト者は品格が、独特の品格が生まれている、そういう存在だということができる。品格というのは一体何なんだろうか。この品格っていう言葉、伝達が品格に変わったっていうのは、元の言葉がそういう意味の言葉だからです。英語にキャラクターっていう言葉があります。そのキャラクターっていう言葉の元になっている言葉です。でキャラクターっていう言葉を英和辞典で調べてご覧になると、実にいろんな意味があることに気づかれます。元の起こりは印字といいますか、印字を刻むということを表す言葉なんですね。そこから始まっているんです。刻印を作るっていう意味です。刻むんです。刻まれたんだから、判子という意味にもなっています。印象という意味にもなりますし、性格という意味にもなるし、それが悪い意味でも使われることがあるようです。刻まれるっていうのがいい言葉ですね。苦難の中で忍耐していると、忍耐が伝達を生む。どうして忍耐できるかっていうと、神の恵みを信じているからです。他に理由はないんです。自分の忍耐力を信じているという自信があるからじゃないんです。恵みの中に立っているということが自分を支えている、そのことに生き切る。そうすると、その恵みが私どもの存在に、言葉に刻まれていくんです。そこで私どものキャラクターが生まれるんです。私どもの品格が生まれるんです。で、そういうようなことをさらに望みについても語りながら、しかもここでは望みっていう言葉が大きな意味を持ってますが、そのことにも触れることができないままに先に行きますと、パウロはその先にこういうことを申します。なぜそういうことができるのかというと、五節の後半、私たちに与えられた聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているから。一番の深い秘密はここだ。神の愛があなた方の心に刻まれて、しかもそれは聖霊による。多くの人々はここで聖霊体験ということを語ります。私どもはみんな聖霊を与えられている。聖霊が与えられているときに、私どもは神の愛というのは何かが分かる。小泉さんが神が神であられることと言われたときに、一つの意味は、その神が神であられるというのは、神が愛の神であられるということです。主イエスの受難週の一刻一刻、一日一日の歩みの中に愛が現れる。私の90年の生涯の間で、生涯に何度も何度も聴いてきた音楽の一つは、ヨハン・セバスチャン・バッハのマタイ受難曲というヨハネ受難曲です。毎年コンサートに行きました。圧倒的な感銘を受けて帰ってまいります。いつも思う、受難曲、愛の歌ですね。愛の歌です。キリストの愛の歌です。そして私どものささやかな愛の応答の歌です。物語です。パウロはこの神の愛がと言ったときに、それはどういうことかっていうと、キリストが私たちのために死んでくださったことだと八節に申します。その前にも六節にも言います。神の愛はキリストの死に現れる。私たちのための死だ。その時私たちはどんな私たちであったのか。広 拾っていかれると6節に弱かった頃、8節に罪人であった時、ごめんなさい、間に不信心という言葉も6節にありました。弱かった、不信心、罪。しかし最後に何て言ったかというと、神の敵であった。実節に敵であった時でさえ、だんだんだんだん私どもの罪を描く言葉が深まる。弱かった、不信心だった。私ども時々そう考える。どうも弱いから仕方がない、信仰が弱いからな、私の信仰っていうのは不確かだな。パウロはしかし、それそんなこと言ってられない、言い訳にならないよ。それはね、深いところで敵であったっていうことだよ。私がまだ本当に信仰の戦いで苦しんでいたような時に、もう吉祥寺教会の礼拝に出るようになっていて、竹森牧師は毎日曜日聖書の言葉を変えて説教しておられた頃、連続の公開説教ではなかった頃に、よくローマ書を語られました。ある時ローマ書のこの箇所をお語りになった時に、この敵であった時っていう言葉を説明して、どう言われたかっていうと、私どもと神との関係は不具大天の仇でありますって、仇の関係でありますと言われたんです。不具大天、今字書けって言われても困る方があるかもしれませんけれども、共に天をいただかずということです。私はびっくりしました。私が一番よく不具大天の仇って言葉を聞くのは講談の世界ですね。敵討ちで高校息子がついに親の敵に巡り合った時に、不具大天の親の敵とやるわけですね。不具大天というのは共に天をいただかないっていうのは、この世界でお前が死ぬかこっちが死ぬかどっちかだと、お前も生きてるこっちも生きてるってわけにいかないんだと。竹森先生は、我々は神との間にそういう関わりに立っちゃって、我々は実に傲慢にも神を敵としている、敵としているつもりで神を否定するの何のと偉そうな議論をするけれども、本当を言うと我々は神の敵になってしまっている。恐ろしい事態になっている。それに気がつかない。主イエスが、我が神我が神なぜお見捨てになったのですかと叫びを上げられながら十字架に死なれたのは、神の敵として死なれたということです。なぜお見捨てになったのか、敵だからです。なぜキリストは敵として死ななければならなかったのか、私どもが本当はその死を死ななければならなかったからです。平和も平和もあったもんではない。とんでもない事態を招くときに、主イエスがその神の敵としての呪いを一身に受けて死なれた。私どもが受難週にたどるのは、そのキリストの死の歩みです。私のために死んでくださった、私のために死んでくださった、私はこういう敵だった、私はこういう罪人だった、そのためにこの愛の物語が生まれていると毎日毎日読むんです。心に刻むんです。そうして恵みを刻むんです。恵みの中に生き続けるんです。それが私どもが今立たされているところであります。そしてパウロはそう言った後で、もう一回平和和解ということを実節で語る。敵であった時でさえ、御子の死によって、死によって 神と和解させていただいたのであれば、和解させていただいた今は、恵みの中に立っている今は、御子の命によって救われるのはなおさら、ここによみがえりが静かに語られる。御子のよみがえりの命によって救われるのはなおさら当然のこと。あの死によって救われたんだから、命によって救われるのは当然だ。キリストのよみがえりの力にかっさらわれるように、私どもは命の中に立たされる。そしてそれだけでなく、私たちの主イエスキリストによって私たちは神を誇りとしている。この神を誇るというのは、この新共同訳で明確になったので、それまでは神を喜ぶと訳されておりました。で、皆さんがいろいろな外国語の聖書を比べて読んでご覧になるとお分かりになると思いますが、神を誇ると訳すのと神を喜ぶと訳すのと両方とも正しい。だから神を喜びとし誇りとすると訳せば一番いい。しかもとっても大事なことは、ここで喜ぶとか誇るとかやっと訳されている言葉は、傲慢となるという意味でも使われる言葉です。聖書の中で傲慢の罪というのが指摘されるときに同じ言葉が使われるんです。言葉の意味がまるで変わるんです。死から命に変わるんです。傲慢であったら神の敵であり続けるよりほかはない。それは死を意味するよりほかはない。命の平安を奪われることでしかない。しかし今は違う。私たちは。パウロはこの一節から十節までいつも私たちと言い続ける。私たちは神を誇る。神を喜ぶ。神を平安とする。神の恵みの中で死に向かい合ってもこんなにもゆとりのある命を生きる。これが私どもに与えられている本当にかけがえのない救いであり、私どもの祝福を意味し幸いを意味することであります。祈りをいたします。御言葉を聞きました。パウロが存在をかけるように、信仰をぶつけるように語った言葉を心に刻みました。そしてあなたの恵みを私どもの心の印とすることができました。今平安のうちに家路に着くことができます。それぞれが必ず迎える死に向かって歩み始めます。隠すことができないそれぞれの命の終わりを、平安をもって見続け、恵みの中に立ち続けて歩むことができるように、どうぞ御霊によって神の愛を鮮やかに明らかに私どもの存在に刻みつけてください。いや、すでに刻みつけていてくださることを感謝し、それに気づき、そこに立ち続けることができますように、主の御名によって祈ります。アーメン。